Spinner。
こんなこと、きっと取るに足らないからと、性にまつわることを一人で悩み、考えたことのある人たちへ。ここは気負わずに話せるお泊まり会。いつまでも終わらない会話の時間が、その後の日々を支えるように、個人的な思いの交換が私たちを救うのだ。私とあなたでおしゃべりを。私たちのスリープオーバー。
Me and You の野村ゆめと
Me and You の竹中真希です。
私たちのスリープオーバー、この番組は性にまつわる悩みや疑問を自分の言葉で、自分の温度で、ゆっくりと心の扉を開きながら話していこう、そんなプログラムです。
今回のゲストは作家の山内真理子さんです。山内さんは2012年、ここは退屈、迎えに来てでデビューされて、安住春子は行方不明や、あの子は貴族など、女性を主人公に据えた作品を多く発表されています。山内さんが見つめているもの、感じていることをいろいろと伺っていきたいなと思っています。前にね、あのゆめさんは、はい、あのインタビューをされたこともあるということで、
はいはいはい、久しぶりにお会いできるので楽しみです。
私も初めましてなので、すごく楽しみにしてます。
私たちのお泊まり会にあなたもぜひご参加ください。私たちのスリープオーバー、スタジオには作家の山内真理子さんをお迎えしました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
山内さんには、私たちがシーズというメディアを運営していた時に何度か取材だったり寄稿でご一緒させていただきまして、
はい、
私はあの私たちよくやっているが出版された時にインタビューをさせていただきました。
はい、
はい、
その説はありがとうございました。
ありがとうございました。もうタイトルからすごく良いくて結構その後もよく
めちゃめちゃ使ってる
もう断るごとにというか、 LINE とかあのスラックとかでも、いやよくやってるよっていう、
そうなんです。
本当にそういう、 こうタイトルからなんていうか、こう一緒になんかやっていこうっていう気持ちになるようなことは、すごい山内さんの作風にもなんか反映されているなみたいなことを、はい、思ったりしているんですけど。
あれ、あの記事って何年ぐらいでしたっけ。
2017、18年ぐらいでしょうね、
ぐらいですね、
コロナ前の、はい、
あ、コロナ前、うん、そしたらそこからなんか変化とかもありました。
あ、でもすごい変化を感じています。あの、私デビューしたのが2012年で、うん、それから、まあ、フェミニズムのことを誰にでも柔らかく伝わるように小説なりエッセイなりで描いてきたんですけど、うん、でそれこそあのコロナ前って、私たちよくやってるにも収録されているあの女の子らしさにまつわるあのエッセイが中にあるんですけども、なんかそういうその女の子らしさでくくることの危険性とかをちょっとそうやってこうエッセイとかで描いていたら、コロナ禍挟んだ今、すごいもう誰でもそのことをあの考えるようになっていて、ずっと自分がこういうことをどうやったらあのいろんな人に伝わるんだろうと思って頭ひねって考えていたようなことが一般的になったなっていう、うんうん、すごい変わったと思います。
あ、確かにその間にこう Me Too の運動がすごく盛んになったりとか、変化があって書き方も変わったりっていうのがあったんですか。
まあ、私ちょうどその頃すごいスランプで
なんかそれ読みました。
私たちよくやってるって、それまでいろんな雑誌とかに寄稿していた、すごい短い小編 の、 あの手のひらの方の小編小説とか、あとエッセイとかを、まあ、すごいギュッと詰め込んだ短編小説、小編小説、あとエッセイっていう、すごいちょっと変わった組み合わせの本なんですけども、それを出しているってことは、あの新作の小説、長いちゃんとした一冊のほど書けてないから。
じゃあでも素晴らしかった、いろんな形のものが入ってて、あれは
あれはあれで、はい、そう、でも本当その頃やばいなって、
そうなんですね、
私ちょっとやばいわみたいな、なんか、うん、こう書きたい 小説がうまく書けなくなっちゃっていて、すごいスランプに陥ったのがちょうど本当に私たちよくやってるを出した頃、2018年だったかな、あのあたりなんですよね。でそれでスランプのままコロナ禍でのたうち回って、なんとか、一心同体だったっていう、ずっとそうこれをちゃんと書きたいと思っていた本を出せたのが今年の5月というわけで、結構私たちよくやってるの野村さんにね取材していただいた、あの頃が、花の時代でした。あれから私は 大変な目に
そうか、なんかインタビューもね、結構こうすごくなんていうか、今30代で20代って変化だったりとかっていうことを語ってね、いただいてるようなインタビューだったんですけど、
一心同体だったはもうアイディアがその頃からあって、ずっとこう、考えていらっしゃったみたいな感じだったんですか？
そうです、ちょうど2018年から連載も始まったのかな、クラッシーっていうあのファッション誌で連載始めたんですけども、連載丸2年かけて終えて、でもその間ずっと一回も納得のいく形で書けなくて、まあ一応あの小説として成立するギリギリのこうところまでは書くんですけども、でも、書きながらもう、単行本にするときには全部書き直そうって思いながら、
そうされたんですよね。
全部書き直しました。やっぱり自分が納得できるものを、少なくとも出さないと、そうあれなので、やっぱり、そこまで精度を上げるのに計4年くらいかかっちゃって、なんかその間ずっと人が大学に入学して卒業するまでずっとスランプみたいな感じで、はい、見ました。
でもなんか私たちがこうシーズをやっていた時に感じていたことなんですけれども、やっぱりいろんな時代の変化で人々のこう考え方だったりとか社会通念も変わっていく中で、それこ そ, そう最初に伝えたいと思ってたことが今はこの伝え方ではまた違うかもしれないなみたいなことは、いろんな場所で起きることなんじゃないかなと思っていて、その山内さん の, そのスランプっていうのは時代の流れみたいなものっていうのと、例えば先ほど の, その女性について考えてきた自分のこれまで伝えようと思ってきた考え方と、なんかこう世の中が少しまた変わってきた時に、じゃあこれから 今自分はどう書こうかなみたいなところでちょっと立ち止まったみたいなところはあったんですかね、
あったのかしら、そう、もちろん、時代の変化ももちろんあると思うし、私自身がデビューしてから5、6年、過ぎて、で結構ありがたいことにお仕事をたくさんもらえて、もらいすぎちゃってすごい大変な締め切りに追われる生活がわーって始まっちゃって、ちょっと疲弊していた、本当に泉が枯れちゃってる状態でもあったので、なんだろう、乾いた雑巾を絞るみたいな、なのでやっぱり一回そうやってインプットに徹するというか、何も生み出さない時間が必要だったのかなと思います。
なんかその山内さんのテーマについて話を伺っていきたいんですけれども、女性っていうことと、あとは特に出身地、東京だったりいろんな地方地域だったりとかっていうことをテーマにされている作品も多くあるなと思っていて、で特に女性っていうのも本当にいろんな女性たちがいるっていうことをすごく積極的に書かれてるなと思うんですけれども、書きたいなって思ったのはどうしてなのか。
私最初に小説書きたいっていう気持ちを持ってたものの、じゃあ何を書きたいかっていうのがなかなかなかったんですよね。なんかそれこそ昔ってすごい生い立ち壮絶だったりとか、ものすごいものを背負っている方が書くものだっていうイメージがなんとなくあって、なんか一方自分は割と恵まれているというか、普通の本当平凡な昭和後期の平凡な日本で平凡に生まれ育ったっていう思っているので、あんまりなんか書く資格がないんじゃないかなとか思ったりもしていて、でそんな中でお二人のようにこうシスターフードで結ばれた友達と出会い、それが結構私が書くべきものはこれなんじゃないかっていうふうに思ったので、もう小説書きたいな、じゃあ何を書こうってなった時に、やっとそのテーマというか書きたいものが見つかったのが、本当に女の子の親友ができたことだったんですね。でそれを書きたいんだけれども、女の子との友情だけを書くってすごく ふわふわしたことで、同時に社会も描かないと地に足のついていないドリームになっちゃうので、じゃあその女の子の友情を描くにあたって何を、考えたらいいんだろうとか、そういうことをどんどん考えていったら、東大元暮らしで自分が描くべきものってもしかしたら、当たり前すぎて特に気にも留めなかった自分が女性であるっていうことと、あと自分が富山県っていう地方都市に生まれ育ったってことの2点が、なんか核に値しないようなことに思えていた本当に当たり前のことが実はすごい大きなテーマなんじゃないかっていうのにたどり着きまして、でそこからすごくこうフェミニズムの本を読むようにもなったし、あと地方のことを都会と相対化する意識だとかができていって、で、まあ、バックボーンはあくまでもそういった、ことを描きつつ、まあ、あくまでも主題はいつも、シスターフード的なところにあったりって、なんかそのバランスがどんどんこう出来上がっていったっていう感じですかね。
友達はどんな方、
アモちゃんって言うんです。
アモちゃん、
アモちゃんです。大学時代に、大学時代に知り合った子で、今名古屋に住んでるんですけど、その子と生まれて初めて女の子同士でスパークする瞬間ってありますよね。
スパーク
みたいな、そう、あれを味わったんですよね。
気になります。
アモちゃんの
どんなスパークだったの、
どんな瞬間に。
でもそれこそ大学ですごい近くに住んでいて、で1年くらい経った時にちょっとその子のことが気になりだして、なんか気が合うんじゃないかなみたいな、それ以外の人と全然気が合わなかったのであの子と気が合うんじゃないかしらって期待してじわじわアプローチしていたんですね。である時私の部屋で一緒に小学生の時に読んでいた雑誌の話とかになったんです。
あ、楽しい。何読んでたんですか。
セブンティーンを読んでいたんですけど、ちょうど石川あさみさんが専属モデルだった頃の、セブンティーン、私も読んでたみたいな。で後にギャルっぽい感じになるんですけど、私がまだ小学生だった90年くらいってセブンティーンもちょっとオリーブ志向というか理性っぽいテイストな時代があって、で伝説のモードちゃん事件っていうのがあるんですけど、
なんですか。
なんかたまたま2人がすごい好きで読んでいたページがあって、それを覚えていたというか、セブンティーン読んでたすごい可愛かったよね、なんかリセンヌ特集覚えてるみたいな、わ覚えてる、モードちゃんでしょって言った瞬間に私たちのなんかパリーンみたいな感じで
それスパーク
スパークしたね、モードちゃんみたいな。
なんだろうモードちゃん、
わかんないけど
セブンティーンのモードちゃん、
で、モードちゃんで、自分たちが全然遠いところに住んでいて、でも、雑誌を通して同じものを夢中で見ていたっていうことが分かって、でも私地元のね富山の友達で同じ雑誌読んでる子なんて見たことなかったんですよ。みんなやっぱり雑誌買ってるんだけども、結構雑誌ってその人の性質とかが分かれるじゃないですか、なかなかこう自分が買っているすごい楽しみにしている雑誌を買っている子っていうと出会ったことがなかったので、この子はあの時私が読んでいたセブンディを読んでいた、しかもモードちゃんを愛しているみたいな感じで、わーってなって、
時間を超えてというか場所と、時空を超えて、パリン、
そう、今でこそ、SNS があると思い出の共有ってすごいできますよね、誰とでもできるし、自分と同じことを考えていたり、同じもの好きなことを簡単につながれるけれども、当時はまだ雑誌の後ろに文通コーナーがあった時代、
ありましたね、
H とかの後ろにお便りのね、コーナーがあった時代
あり ました。あとペンネームのことPNって書いてある
んです
よ、PN です、PN.N
っていう時代だったので、なんか自分と似た子とか趣味が同じ子とかと出会うっていうことがものすごい奇跡的なことだったんですよね。でそれで初めて自分の好きなことを語れる子と出会い、アモちゃんはもちろん映画とかも結構見ているし、音楽のこともすごい詳しいし、でそこからその趣味の話から入るんだけれども、同時に趣味だけじゃないもっとこう、内面の話とか内省的な話とかも打ち明けられるようになって、で私はアモちゃんのおかげで心の開き方、 みたいなものを知りました。なんかそれまで結構ガードが固い娘だったんですよね。すごい友達と楽しく過ごしているんだけども、と同時にこうなかなかオープンになれない、っていうところもあったのが、やっぱアンモちゃんと出会って初めて気が合う他者と打ち解ける喜びみたいなものを知って、そこからはもう本当大学時代ずっとアモちゃんとパラダイスみたいな感じになって、そういうことを描きたいなっていう、それまでね全然女の子同士の友情でこういう思いを味わうってことを経験したことがなかったので、これはすごい尊いものだって思って、そういうことを書きたいって思ったんですが、まあでもそれ自体当時まだフェミニズムのこと全然知らなかったんですけども、それを尊いって思ったことがもうすでにフェミニズムだったんだなって後に分かるみたいな、
なんかすごい仲がいいってだけじゃなくって、そういう自分の人生のある種本当に何だろう、転機というか、そういうインスピレーションももらったりとかするような関係って、なんか他の友達とは また全然違うような関係性、ですごい見つかった瞬間わーってね、なってる感じがすごい、
もう初めてだったんですよね、そこからまた気が合う友達とね、趣味が合う友達とかと出会っていくんだけども、初恋みたいな感じで、そう、なのですごくこう私はあらゆるところでアモちゃん愛を叫び続けていてアモちゃんに本当もうやめてよみたいな、よしてよみたいな、
なんかアモちゃんにその出会って本当にその喜びを知ったっていう話ですけれども、それまではこうなかなか心仲いい人はいてもオープンにそこまでパリンとなるまでではなかったっていう時に、例えば小説書くようになって、じゃあなんていうか、そういうシスターフットが出会えたらすごくハッピーだけども、なんかこう山内さんの小説を見てると、こう女性たちをすごい分断させないみたいなことをすごい意識を感じるので、なんかそのシスターフット書くにあたってそれを難しくさせているなんか社会のことってあるなとか、そういうことに気づくようになったりしたりしたんですかね。
そうですね、30手前くらいちょうど結婚しなきゃみたいな内圧と戦っていた頃に、私多分ねこのくらいの世代ってそうだと思うんですけど、なかなかこう女性の立ち位置、こう差別される側だっていう自覚が持てなかったんですよね。で、結婚っていう大テーマに、当たって初めて、あれなんかおかしいぞ、私なんか最強だって思ってたけど、実は弱者じゃないみたいな、なんか選ばれる側のなんか弱い立場じゃないみたいな感じで、なんかすごくこうそれまで見えていた世界が違う見え方で迫ってきたみたいな、なんかそれまですごい裸眼で 0.6 くらいのちょうど良かったところが、なんか急に 2.5 なのみたいなくらいすごくなんかクリアに見えるんだけど世の中がみたいなことがちょうどこうアラサーの頃だったんですね。でそれでやっとそこでフェミニズムっていうものがこの世にあるんだっていうことにやっとたどり着いて、そこからはもう上野千鶴子先生の本を読み漁ったりとか、して、まあ、読めば読むほどどんどん分かってくる、ちゃんとこう本を読んで改めてそのさっき言ったような、シスターフードのことを描くこと自体がフェミニズムなんだとか、そういう風に振り返って見れるようになったっていう感じで、もちろんそのリアルタイムではアモちゃんとキャッキャしてるうちはこれがフェミニズムなんだとは全く気づいてもいなくて、でも本当なんだろうな、こう恋愛に重きを置かず、女の子同士の友情こそ尊いの方がもう全然尊いよって思った体験が、20代のうちにできたっていうことがすごくまあありがたかったことだなと。でも一方でそういう友達に出会わなかったらダメだとは全然思わないんですよね。なんか昔のこう恋愛小説とか読んでると、こういう恋愛しなきゃダメなのかなって思わせちゃうじゃないですか。そういうふうには思わせたくないので、一心同体だったっていうその原作小説の方にはそういう出会いをしていない人も主人公にしているし、人にああじゃあこうじゃ偉そうには言いたくないんだけども、ただ私がずっと小説書いてきた2010年代は、そういう の恋愛以外に女の子が価値を見出す、女の子同士で価値を見出すっていうことがものすごく斬新な発想だった時代ではあるので、うんうん、そこはすごくこう、まあ、書き切ったかなみたいな気がしております。
本を書くときに これだけが正解っていうふうには思ってもらわないようにしようというか、そういうふうに思ってしまうようなものは書かないようにっていうのは結構あるっていうこと
ですね。あ、そうですね、うん、なんかすごくやっぱり囚われてきた側なので、うん、こういう女にならなきゃダメなのかなみたいな、こういう恋愛をして、うん、男をこういう気持ちにさせないとダメなのかなとか、すっごい、うん、全部真に受けてきちゃったので、うん、そういうのは書きたくないなみたいな、う
ん、でもそれまでに読んあった小説とか、 なんかドラマとか作品とかって大体こう男女が恋愛して、はい、結婚して年頃な、
うんうんうん、年頃だね
そうそう、ね、そうではないっていういろんな形があるよねっていうのをすごい描かれてると思うんですけど、なんか私たちもやっぱり今お話伺いながらこうシーズとかを立ち上げた時ってなんかすごくやっぱり周りからのこういい年齢だから結婚とかどうなのとかなんかそういうところの
ありますか、
あって、なんかやっぱそこの違和感がすごく大きくって、それまではなんかやっぱり全然最高いけるみたいな、どこまでもいけるぜみたいな、なんか体力あるしみたいない
いですよね、最高ですよね超楽しいですよね
でもなんかぶつかる瞬間とかがね、それぞれいろんな人にうん、あるけど、結婚なんかこう圧力みたいなのはやっぱすごい感じる人多そうですよね、う
ん
う
ん
う
ん、今も感じるのかな。なんか私がアラサーだった頃はめちゃくちゃ感じてました。でもなんかこの間深夜番組でサッシー指原さんとフワちゃんが一緒になんかそれこそスリープオーバーみたいな感じで2人でずっと喋ってる深夜番組があって、それたまたま見てたらなんか感じてないみたいな風に言っていて、うんうん、別にしてもしなくてもいいしみたいな感じで、多分もう2人とも30くらいなんだけども、うんうんうん、ちょっと前とはやっぱり、うん、ジェンダー感すごい刷新されてるから、うんうん、そう言い切れる感じになってきてんだなって思って、うんうん、いいぞいいぞって思って見てた
、でもテレビとかそういう番組とかでそういうの言ってくれるのってめっちゃ、うん、めっちゃいいというか
本当ですよね、すごい良かった、いい番組でした。
なんか自分は割とそれこそ20代か30代になる時までは、まあ、正直あんまりそのフェミニズムのこととか考えられてなくって、なんか違和感があったりとかすることはあっても、フェミニズムっていう言葉であんまりこう理解することもなかったし、それこそ多分 0.6 ぐらいの形で、まあ、なんとなくまあやれることあるしみたいな感じでやってきたんですけど、あれこれは結構なんか抑圧あるのではみたいな、なんか押し付けとかもあるかもっていうのに気づいたのは結構20代後半だったっていうの
があるんですよね。
ですけど、例えば今の10代とか20代っていう、ね、人たちもどうなんだろうっていうことを思ったりするっていうか、うん、なんかそこが、ね、今のさっきのあのふわちゃんと指原さんの話みたいに変わっていっててほしいですよね、うん、なんか少しずつ、
ね、うん、でもやっぱりそういうなんか今までだったらこうテレビでそういうこともあんまり見たことなかったというか、うん、当たり前のようにこうなんだろう、いつ結婚すんのって聞かれたりとか、うん、男女で恋愛して結婚できる環境にいるみたいなのがもう前提の質問ばっかりだったと思うので、う
ん、当たり前が一番 ね厄介ですよね。そう、当たり前なことに囲まれていると、うん、それが普通なんだって思っちゃうんだけども、実はやっぱそこがネックというか大事なポイントですよね、うん、なんかさっきのテーマの話に戻ると、はい、女であることも地方出身のことも当たり前すぎて何も見えてなかったって、うんうん、なんかやっぱり一時が万事そういう、うんうん、抑圧にしても、うん、何気なく普段こうだから、うん、人はこういうものだからって飲み込んでいることがすごく突っ込みどころというか、うん、いやみたいな感じで、うん、あの一個一個、うん、なんだろう、潰していくというか、うん、ピーって
笛
吹いて、うん、行った方がいいところなのかなって、うん、
なんかこれはちょっと大きい質問になってしまうかもしれないんですけど、最近ミーアンドユーでもよく話すし気になってることがあって、いろんな異なる背景を持っていたりとか何かの選択が違ったりとかっていう時に、やっぱり違ったりする時に離れてしまうことってすごく多くあるし、自分の経験で言ってもやっぱり子供持つ持たないだったり、地元が栃木県なんですけど、まあ、東京にいるか地元戻るかとかでも違ったりして、でも山内さんの書いてるものはなんかそれぞれの、まあ、あの子は貴族とかでも、うん、なんかお互いを責め合うみたいなことではなく、うん、まあ、それぞれ違うねっていうことを別になんかすごく肯定するとかでもなく、なんか違うねっていうことによってなんか自分自身の持ってるものに気づいたりとかっていう、なんかすごくこう絶妙なというか関係性が書かれてるなと思って、なんか異なる人たち同士が通じる時ってなんかどういう時だと思う、まあ、それは一言では言えないと思うんですけど、なんか個人的にでもそういう経験もしあったら聞きたいなと思って、
なんかそういう瞬間を自分で体験したかって言われるとなくて、でも全然違うバックボーンの人とかと、もう人なので、ニコって笑いかけたらニコって笑い返してほしいみたいなスタンスで生きているので、なんだろうな、今パッと頭に浮かんだのが、今年公開された映画にセイント・フランシスっていうアメリカの映画があって、その映画がすごい良かったんですよね、でその映画の結構クライマックスに出てくるのが、主人公が、まあ、ナニーをやっていて、でそのナニーのお母さんは、レズビアンカップルなんですよね、でどちらも、有色人種のレズビアンカップル でナニーをやっている主人公は白人なんですけども、それで、公園に行って授乳していたらちょっと怖そうな白人女性がスカスカスカってやってきて、なんかやめて授乳はこんなところでみたいなことを言ってきて、すごい険悪な空気になるんですね、でアメリカってものすごい今分断されてるから、もうピリってするんだけれども、なんかそこでちっちゃい子供が5歳くらいの女の子がいるから、その子の手前すごくこうギリギリのところでうまく喧嘩せずに、ことを荒立てずに、ニコって笑って帰れるように立ち振る舞うんですよね、そのお母さんと何の主人公が、そういう瞬間が、素晴らしいな、美しいな、尊いなって思うので、なんか小説とかでも、そういう瞬間を描きたいな、みたいなことを思う感じですかね。
なんか完璧に全部が全部全てがっつり分かり合うっていうことだけじゃない、なんかちょっと
ふっとそうですよ、ちょっとでいいの
違うけれども、でも一緒にいたりとか、なんかこう違うの分かってるけど、なんかこう、ね、違うじゃねえかではない形みたいなのもね、あるはずみたいなのなんかすごい今のストーリーから感じてね、そういう瞬間は私たちも大切にしていきたいですよね、
ちょっとでいいっていうのもね、いいですね、完璧にやろうとするとね、ちょっと、
なの他人なんでね
というわけで話はつきませんが、今回はこの辺で、山内さんには次回もご登場いただきますので皆さんお楽しみに。山内さん、次回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
私たちのスリープオーバ
ー、私たちのスリープオーバー、今回は作家の山内まりこさんをお迎えしました。はい、山内さん、スタジオに赤いワンピースでお越しいただいて、本当パーってスタジオがちょっと明るくなる雰囲気で、
とってもね似合ってましたね。
ね、楽しかったですね。
はい、ね、すごくこう生き生きとご自身のこう書かれるものとかお話しされていて、その人柄が本当に印象に残りつつ、
ね、はい、なんかお友達のアモちゃんのお話、すごいもうそれを話される山内さんもめちゃめちゃアモさん愛が伝わってきて、
尊いってすごいいっぱい言ってましたよねもう本当にこうシスターフットっていう、こう言葉が自分の実感からいろんなことが始まるっていうことをすごく山内さんのお話を伺って、あ、そういう経験から書かれてるんだなっていうのを改めて思いました。
次回も山内まりこさんと一緒にスリップオーバーします。次回はユーミンをテーマにした新刊について伺いますのでお楽しみに。
皆さんは性について悩みや疑問はあるでしょうか。 番組の感想や今後特集してほしいこと、私たちのスリープオーバーのホームページからメールでお寄せください。メールをご紹介させていただいた方には番組オリジナルステッカーをプレゼントしますので、お名前と住所の明記をお忘れなく。
私たちのスリープオーバーは毎週金曜日配信、さらに J-WAVE のラジオでもお聞きいただけます。毎週金曜日深夜1時30分から FM81.3 J-WAVE、 こちらもぜひチェックしてください。
気負わずに話せるお泊まり会、次回も私とあなたでスリープオーバーしていきましょう。ここまでのお相手は Me&You の野村ゆめと
竹中真希でした。